朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の秋山紀子です。今日は国際 NGO の女性リーダーをゲストにお迎えしていますよ。お名前お願いします。
岩月優香です。
はい、岩月さん、何の NGO をされてますか？
はい、私は国際協力 NGO でエースという名前の児童労働に関する活動をしている NGO の代表をしております。
はい、エースの活動を一言で言うと
ですね、児童労働というグローバルな社会課題にミクロとマクロ両方のレベルから関係者を巻き込んで解決を目指す NGO といったところでしょうか。
はい、一言で言うとすごい難しい感じなんですけど、まあ具体的に何をしているかはこれからゆっくり聞いていきたいというふうに思います。簡単に岩月さんの略歴をご説明すると、1974年生まれで、学生の時に大学院生の時ですかね、エースを設立したのはね、はい、1997年に設立して、以来この道一筋もうすぐ25年。
はい、
はい。社会に出たっていうのがもう NGO、 働かないでいきなり NGO ですよね。
そうですね、NGO の活動はずっと続けてるんですけど、実はその傍ら企業や国際機関にちょっとお世話になったりとかして活動を続けながら仕事もしてたっていうような時期もあります。
はい、はい、まあでもメインは
そうですね。で、2007年からもうエースに専従っていう形で、はい、これにもう 100% 従事してるっていう感じですね。
はい、ただもう、ね、この道一筋24年でもうすぐ25年ですけれども、今エースというのは日本を代表するその国際 NGO であって、2019年に G20 サミットが日本であった時に、まあ、いろんな関連のイベントや集会なんかがあったんですけれども、その一つが C20、C20 の C はシビルソサエティオーガナイゼーション、まあ、市民社会組織、まあ、NGO ですね。の集まりがあったんですが、岩月さんはその議長を務められて、まあ、安倍総理なんかとも、やり取りをされています。では具体的にエースが何をしているかということなんですけど、まあ、児童労働って、なんかすごく問題だし大変なんだろうなとは思うんだけど、なかなかちょっと身近じゃないかなっていう感じがあって、児童労働って何なんですかというのをもうちょっと具体的に教えてもらえますか？
はい、児童労働とは子どもの心身な健康的な成長を損なうような、まあ、子どもの権利を奪うような18歳未満の子どもの労働を指します。よくアルバイトもダメなんですかって聞かれるんですが、日本でいう高校生の合法的なアルバイトは児童労働ではなくて、そうではない違法な労働を児童労働というふうに言います。で、世界には1億5200万人の児童労働者がいるというのが ILO 国際労働機関が出している推計でして、そのうち7割が農林水産業で働いているというような現状があります。
そうすると国でいうとどの辺にが多いんですか？
地域でいうとアフリカが実は最も多くて、まあ、その次にアジアという形になります。で、実はもともとはアジアの方が数が多かったんですが、児童労働に対する取り組みが進んできて減ってきた。で、逆にアフリカの方がその進展が遅くて、まだまだ深刻な労働も続いているというような現状ですね。
アジアだとどの辺の国なんでしょう？
そうですね、まあ、人口的にはインド、我々が活動しているインドも最も人口が多いですし、南アジアっていうのが実は結構まだ深刻な児童労働が残っている地域かなというふうに思います。
なるほど。まあ、今エースもインドで活動しているっておっしゃいましたけど、アフリカでも活動してらっしゃるんですよね？
そうですね、アフリカではガーナで活動しております。
うん、そうするとね、まあ、1億5000人もいて、まあ、非常に、まあ、子どもが働かなきゃいけない、子どもはもっと勉強したり遊んだり、まあ、やることいっぱいあるのに働かなきゃいけないという胸が痛む話なんですが、やっぱりちょっと遠い国の話で、なかなか日本にはそれを身近に感じられない、日本は関係ないんじゃないかって思っちゃう人が多いと思うんですけど、どうなんでしょう、そこは。
そうですよね、実は私たちも初めは途上国の問題だっていうふうに思ってたんですが、実は自分たちの問題でもあるんだって気づかされたことがあったんです。で、実はサッカーボールの児童労働について、はい、取り組みを始めた時に、
サッカーボールの児童労働、
はい、実はサッカーボールを子どもが縫っていると、 という話がありまして、で実際に縫っていた女の子が日本に来て記者会見をしたんですね。それが日本がワールドカップを主催するちょうど1年前の2001年のことだったんですが、あのサッカーボールを縫うのってすごく大変なんですけれども、1日2個縫っても本当に数十円のお金しかもらえないと。で学校にも行けないし、でその子が記者会見の中で、サッカーボールは大人が正当な賃金をもらって作ったものを使ってください、子どもは学校に行くべきです、そのためにどうか協力してくださいって言われたんですね。でそういうふうに私たちが使っているものに子どもがそんな形で関わっているっていうのをその子が伝えてくれて、こういう子たちが本当にたくさんいるっていうことは私たち自身の問題でもあるんだなっていうことに気づかされたんですね。でそれからエースとしてはやっぱり農業の児童労働が一番多いので、農業の児童労働にフォーカスをして、今コットン産業のインドでの児童労働とカカオ産業のガーナでの児童労働の児童労働撤廃プロジェクトをそれぞれ現地で現地のパートナー NGO と一緒に行っています。
コットンはだから日々私たちが着る洋服だしとかカバンなんかもそうかもしれませんよね。それからカカオだったら本当毎日食べるチョコレート。
そうですね、あの日本に入ってくるカカオ豆の7割ぐらいはガーナ産なんですね。なので普通に皆さんが食べているチョコレートにそのガーナ産のカカオ豆が使われている可能性っていうのは極めて高いですし、インドの綿花っていうのは実はあの最も生産量が多い国がインドで、かつそれが中国にも輸出されて、そこで布になったり衣服になって日本に入ってくるっていうようなルートがあるので、それを追うのはあのサプライチェーンが長くて大変なんですけれども、私たち日本で暮らしているとたくさんのものを消費していますし、日本企業もたくさんのものを調達してものを作っているわけです。 SDGs のゴールにあの作る責任使う責任って12がありますけども、本当にそれに関連する問題でもあるなっていうふうに思ってます。
そうすると、まあこのね、毎日着てる洋服とか毎日食べるチョコレートが児童労働の末にできたものかもしれないと思うと、あ、そうか、やっぱりこれは身近な問題、その遠い問題じゃなくて、自分たちに関係のあることなんだっていうことになるわけですよね。
そうですね、あのそこに関わってるからこそ自分のアクションを変えることでその結果を変えることもできるっていう、そういうつながりがあるっていうふうにも捉えられると思ってます。
あの岩月さんがねこの活動を始められたのは 大学生大学院生の時。
そうですね、大学院生の時なんですけれども、もともとその児童労働と教育に関心があって大学院に行ってる時に児童労働に詳しい NGO があったのでボランティアをしていたら、あのインドからこういう手紙が来たんで翻訳してくれるって頼まれたのが、児童労働に反対するグローバルマーチっていう世界的なムーブメント で
実は更新するんですか、みんなで。
そうなんです、はい、6ヶ月間かけてもう5大陸を更新するっていうような呼びかけ文 でそれを呼びかけてたのが後2016年にノーベル平和賞を受賞するカイラシュ・サティアルティさんなんですね。でそれを知って日本でもぜひこの活動に関わりたいと思ったんですが、どの NGO もやらないというふうに言われてしまったので、じゃあ自分たちでこのグローバルマーチを日本で実現するために立ち上げようと6ヶ月限定のつもりで立ち上げたのがエースなんです。
なるほど。じゃあその時は大学生を中心になって、まあその後ね、大学生がデモしたりなんていうことも結構見られるようになりましたけど、その頃はまだ珍しい。
かなり珍しいと思います、うん、それで当時やはりそのデモ行進っていうと怖いイメージが多かったので、うんうん、じゃあ風船を持とうとか、
また90年代ですよね。
そうです、そうです、うん、なんで音楽を入れたり、あとサンバチームに後ろからついてきてもらったりとかして、うん、それでなんとか大阪と東京でグローバルマーチ日本版をやりまして、でそれがすごくうまくいって、で呼びかけることでこんなにたくさんの人が答えてくれて協力してくれたんだっていう、そういうこう実感がすごくあって、で本当は解散するはずだったんですけど、そのままなんとなく続いていって、でまた学生5人だったメンバーの一部がですね東京に戻ってみんなでもう一回やろうよっていうことで、最終的には2005年に NPO 法人化して、はい、それで職員も置いてっていう形で今16人の職員が働く NGO になってます。
なるほど。そうするとさっき具体的にガ ーナとかインドで活動されてるということでしたけど、何をされてるのかもうちょっと具体的に教えていただけますか。
はい、実際に働いている子どもたちがいる現場で児童労働をしている状態から学校に行っているっていう状態に子どもたちがなっていくように、地域で活動するプロジェクトを行ってます。で、どういうことを具体的にやっているかというと、一つはその教育への支援ですね。で、インドの場合ですと公教育に入る時になかなかそのハードルが高いので、一旦こうそれに橋渡しするような学校に入って、それから地域の学校に編入するっていうようなプロセスが取れるような一時的な学校っていうのを運営していますし、ガーナの方でも、家族の中で子どもの数が5人いるとかとっても多いんですね。そうすると一人一人に学用品を買い与える現金が足りないっていう家庭が多くて、そういうのが難しい家庭に学用品を支給して学校に行くためのハードルを下げるというようなこともやっています。我々のその学校支援っていうのはパラレルなものを作ってしまうのではなくて、その地域にある学校を良くしていくっていうことも活動の中に取り入れていて、先生方へのトレーニングですとか地域の教育行政との連携を通じて学校の設備自体を充実させていくっていうようなこともやっています。その地域の人たちが本来得るべき便益というかをその人たち自身が獲得できるように支援するっていうことをしています。で、それが教育のアプローチですが、それからもう一つのアプローチとしてはその家族への支援というのも行っています。どうして子どもが働いてしまうかというと、うんうん、実はその家族の中で子どもが働かないと生活が成り立たないっていう、う
ん、そうですよね、稼ぎ手がいなくなっちゃうわけですもんね。
はい、はい、そういう事情があるので、やっぱりそこを解決してあげるっていうことが重要な部分でもあります。で、その家族への支援としては、小口の融資をして新しいビジネスを始めるための支援をしたりですとかしていますし、家計管理の仕方を教えたりですとか、そういう活動もしています。で、農家が多いので、ガーナの方はカカオの収量を上げるっていうことも一つ収入を増やす方法なので、その収量を上げるようなためのトレーニングをしたりとかもしています。で、そういうガーナ、インド、それぞれ家計支援っていうのはしてるんですが、それに加えて3つ目に大事なのが、実はその地域のボランティアの人たちの見守りなんですね。で、その一つ一つの家庭を我々のパートナー団体の人が訪問して、我々もモニタリングで行けるときは一緒に行くんですけども、話を聞いてどうしたらいいかねって一緒に考えていくんですけれども、それがその地域全体でどの子も取り残すことなくみんなが学校に行けるようにしようっていうことを、地域の人たち自身がこう自分たちの手で実現できるように応援していくっていうことをやっています。それぞれ委員会みたいなのを作ってですね、その人たちがモニタリングをして実際に畑で働いてる子がいないかどうか見て回って、で、働いてる子がいたら話を聞いて家族とも話をして、どういうふうに支援ができるか、どういうものが使えるかっていうことを一緒に話し合っていきます。なので結構時間がかかる活動なんですけれども、初めその村で活動を始めるとき、大体3分の1ぐらいの子どもが学校に行ってない、児童労働している状況から、2年とか3年とかかけてみんながちゃんと学校に行けている状態まで持っていく。で、それが私たちからの支援がなくなっても、その地域がその状態で続いていけるように支援していく、そういう活動をしてきました。で、それによってですね、我々のその支援を通じてインド、ガーナの28村で2360人の子どもを児童労働から解放して約1万3500人の教育を支援してきたという実績があります。
そうやってすごい着実な、成果を上げているわけですけど、でも特にガーナなんてすごく遠い国でね、そんな日本なんて本当遠い、その本当どこにあるのかもわからない国からやってきて、一体ね、自分たちのこと何がわかるんだとか、そんなこっちはこっちの事情があるんだから、そんな偉そうにやってきてあれこれ言わないでくれみたいなこととかって言われたりしないんですか？
そうですね、そういうふうに 思う人もいるかもしれないんですけども、我々自身のやっぱり入り方にはすごい気をつけていて、まずコミュニティに入るときにはもうコミュニティのいろんな人たちと話をして、それは村長さんであったり、ガーナの場合は伝統的なリーダーというのが別にいるので、その人にご挨拶したり、きちんと村の中の人たちの理解を得ていきますし、まあ、ガーナのパートナー団体の人たちが前面に立って活動してくれているので、
パートナーの NGO がいるわけですね、
はい、そうですね、
現地のね。
なのでそのガーナの人たちが、まあ、メインで活動しているっていうような状態になります。あとやっぱり村の人たち自身もその外の人からそういうふうに応援してもらっているっていうような感覚自体が、そのモチベーションを上げるっていうか、そういう側面も実はあるので、
自分たちのことをちゃんとこうやって気にしてくれてる人たちがいるんだみたいなことですか。
本当にそうなんですよね。で以前バレンタインの時にそのガーナからお手紙もらったことあるんですけど、その時も本当に日本の人たちありがとうっていう声を子どもたちが書いてくれていて、多分私たちが行かなかったら見過ごされてそのままだった状態からこんな風にハッピーになれて、それも日本の皆さんのおかげですっていうようなメッセージをもらったりとかしたので、すごく特にガーナの方では日本の人たちが来て入ってきたことがその村の中が良くなっていくことにつながっているっていう実感を持っていただいているのかなってっていうふうには思ってます。
なるほど。今ね、その子どもたちからお手紙が来たなんていう話がありましたけど、やっててよかったなっていうか、やりがいを感じる時ってどんな時ですか？
それはもちろんその子どもたちが変化していくっていうところで、子ども自身が本当にこうなんていうか絶望的な状態にいる子どももいたりするんですよね、で実際にガーナで人身売買の被害に遭っている子たちを助けたっていう経験もあるんですけど、本当にもうその子たちに言われたのはもう今すぐここを抜け出したいって言われて、もうこれは何とかしなくちゃいけないっていろんな人に働きかけて、最終的にお家に戻すことができたんですけど、そういうふうにこう本当にしんどい状況にある子どもたちが自分たちがそこの状況からまず抜け出して、でかつ自分の道を築いていけることっていうことが本当に嬉しくて、ガーナの村で一番初めのフェーズで支援をしたゴットフレッド君っていう男の子がいるんですけど、その子も初めてその村で中学を卒業し、初めて高校に進学し、そして今まだ勉強を続けてるんですけど、そういう子たちが自分で道を切り開いていけた、そのことを手伝えたきっかけを作れたっていうことはすごく嬉しいことですね。
パパ、じゃあ子どもたちの未来を変えてる。
そうですね、もちろん子どもたち自身の力があるからこそで、本当に私たちはそのきっかけと環境を少し整えたっていうだけなんですけど、でもそれが結構その特にその子ども時代の18歳未満を子どもって言いますけども、その一番人生の一番初めの18年間ってやっぱりすごく大事なんですよね、その後にすごく影響がある、その間に環境が少し整えられたっていうことは私たちにとっても嬉しいことですね。
朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
古代メキシコでのカカオ豆の使い道は
何だろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
ママお金だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
なるほど、そうやって、確かな成果を着実に上げているわけですけど、今年2021年というのは何かその児童労働にとっての節目の年だそうですね。
そうなんです。今年は実は国連が定めた児童労働撤廃国際年でして、児童労働の撤廃っていうのは実は持続可能な開発目標 SDGs の中のゴール8の中にですね入っているんです、で 8.7 って私たち言ってるんですが、そのターゲット 8.7 の中に入っているんですけども、実はそれに2025年までにあらゆる形態の児童労働を終わらせるって明記されてるんです、ですが 今のペースで児童労働が全て2025年までになくなるっていうのは本当に厳しい難しい状況なので、まあ、今今年2021年が児童労働撤廃国際年になって、より一層多くの人たちのコミットメントをまあ高めていく、そしてアクションを起こしていく、そういうような年として制定されてたのかなというふうに思ってます。
児童労働 の日みたいなのはないんですか？
6月12日が児童労働反対世界デーになっています。
なんで6月12日？
この日がですね、最悪の形態な児童労働条約っていう条約が ILO の中で締結された日なので、その日がその児童労働反対世界デーになってますね。
今年のその、撤廃年は具体的に何をがある年なんですか？
そうですね、国際事務局みたいなのがあって、そこがいくつかのアクションを呼びかけてるんですけども、その一つがアクションの誓いっていうものを提出してくださいっていう呼びかけなんですね。で、我々その情報をキャッチしてこういうのをやってますよっていうふうにお伝えしたところ、日本政府も厚生労働省がそのアクションの誓いを出しましたし、日本企業でも出したところがあると聞いてます。で、もちろんエースも出しましたし、そのアクションの誓いに応えて今年この児童労働撤廃のためにこういうことをしますということを表明するっていうことをやってます。
なるほど。そのアクションの誓いっていうのは政府も出せるし、 NGO みたいな民間も出せるし、企業も出せる。
そうなんです。
じゃあその日本の中でそのいくつそのアクション誓いをの団体が出したっていうことがやっぱり日本のやる気をこう見せるみたいなことになるんですかね？
そうなんです。おっしゃる通りなんですよね。で、まだ公表されてないので、私たちも全体把握できてないんですけれども、もう締め切りが過ぎてしまってはいるんですが、
そのアクションの誓いを出しますって出すかどうか、
はいはい、ただ個人についてはそのハッシュタグをつけて自分で SNS に投稿するっていうようなことも呼びかけられてるんで、
個人でも表明できる。
はい、なのでエースが事務局務めている児童労働ネットワークっていうところがあるんですが、そちらの方ではその6月を児童労働反対のキャンペーンとして、そういった SNS を通じたアクションっていうのも呼びかけていく予定です。
なるほど。じゃあ今日この岩月さんの話を聞いて、私も児童労働をなくしたいって思ったら、一番簡単なのはそのハッシュタグで児童労働撤廃で発信すること。
ですね、ハッシュタグはですね、2つありまして、英語なんですけど、ハッシュタグストップ CL っていう、児童労働を CL と訳して、
チャイルドレーバー、
はい、ストップ CL っていうのと、あとはエンドチャイルドレイバー2021ですね。
その2つにハッシュタグをつけて発信する。
そうなんです、そうなんです。で、それを呼びかけているのと、あと、今年特別な年なのでエースでもイベントを開催したりとか、さまざまな活動を予定しています。
なるほどね。そうやってガーナとかインドとかお話を聞きましたけど、翻って日本、さっきその高校生のアルバイトは児童労働じゃないっていう話がありましたけど、日本に児童労働はやっぱりない、その幸せな国なんですかね、日本は。
そうなんですよね。児童労働日本にあるんですかってよく聞かれるんですけども、実はあるんです。
あるんですか？
はい。で、ILO も前回4年前に出したレポートで、先進国に200万人の児童労働者がいるというふうに報告してますので、日本だけではなくて他の先進国にもあるんですけれども、
例えば日本はどんな。
そうですね、日本の中で児童労働という定義自体は実はきちんとされてないんですが、その国際的に合意されている条約に照らして考えると、例えば女子高生の JK ビジネスですとか、はい、あと人身売買の被害者っていうのもいますし、あと実はその犯罪の片棒を担がされるような労働、オレオレ詐欺の出し子とか受け子とか、そういうのもです
ね、
はい、そういうのも最悪の形態の児童労働の一つですし、それから労働基準法で子どもは10時以降働いてはいけないとか、こういった危険な現場では働いてはいけないっていうのことが定められてますけど、そういうものに違反するような労働はその児童労働にあたるというふうに考えています。
じゃあ遠い国の話じゃなくて、日本にも本当に児童労働そのものがある
ありますね、うん、あと最近で言うとそのヤングケアラーの話も出てると思うんですが、
介護しなくちゃいけない若い人たちね、
はいはい、結局その経済的な負担、家族を支えなければいけない負担が今日本で若い人たちにとても大きくなっていて、高校生でもアルバイトしている率っていうのが大変高く、かつ昔は自分の小遣いのためっていうような文脈が多かったと思うんですが、今自分の将来の学費のためですとか、もっと生活に密着したアルバイトが多くなってます。でそういうことを考えると、その自分たち自身が本当は学校に行ったり子供たちと遊んだり勉強したりする時間を、まあ、働かなければいけない状況になっているっていうのは、児童労働であるかないかに関わらず結構深刻な問題だなっていうふうには見ています。
なるほど、まあ、そうすると日本はその消費者としてもとか企業としても、その児童労働、その世界的な児童労働とも関係があるし、その児童労働そのものも存在するということで、やっぱり決して遠い問題じゃないどころか、いろんな意味で当事者だっていうことができると思うんですけど、そうするとね、まあ、今年はそういう年でもあるし、日本のできることっていうのはどういうことがあるんですかね。例えば、まあ、政府とか企業とか、そこは我々消費者とか、まあ、いろんなレベルがあると思うんですけど、まず政府はどうなんです
か。そうですね、政府はですね、実はSDGs のアクションプランの中にも、まあ、児童労働への取り組みっていうのは明記しているので、児童労働への取り組みの関心っていうのは高まってますが、まだまだ他の先進国に比べるとその ODA でしたりその支援っていうのの金額はとても少ないんですね。でそういうプロジェクトを通じた児童労働撤廃への支援っていうのは、まあ、今すでに JICA が始めてはいるんですけども、ぜひやってほしいなっていうことを思ってます。それから企業で言いますと、やっぱりその企業が果たす役割っていうのは非常に大きいんですね、うんうん、でそれは特に日本企業が、まあ、グローバルに展開している企業も多いのと、まあ、ある一定規模の日本の経済規模がある中で、多くの商品を取り扱っているっていうことに関わりますし、まあ、今特に電源を要する、まあ、EV 化が進む中で、例えばそこね、どうしても使われるコバルトですとか、そういうものもですね、日本の産業自体は大きく関わってますので、はい、そういう意味ですごく責任が大きいっていうふうに。
コバルト、
はい、コンゴ共和国等で、採掘されているんですけれども、実はそこに児童労働の問題があるっていうのも、
そういうことね、
はい、かねてから指摘されてまして、うん、でアメリカの方は紛争鉱物として取り扱って、企業に対してサプライチェーンをチェックするようにというような法律があるんですが、まあ、実は日本にはないんですね、そういった法律や規制が、なのでその企業が果たす役割が大きいからこそ、実はそこに関連して政府の役割もあって、企業がきちんと自分たちのサプライチェーンで児童労働を含む人権侵害がないように、ちゃんとチェックするっていうことを義務付けるような法律を作ることで、企業がきちんとその課題に向き合うことと、きちんとやっている企業がいる一方で、児童労働を使って安く物を使って利益を上げるような企業がいると、やっぱりそれは不公平ですよね、なので政府の役割としては、どの企業も同じルールで経済活動ができるような法律を作るっていう、政府にしかできない役割っていうのもあります、で先進国でそういうことを検討したり、法律がすでにある現代奴隷法ですとか、
現代奴隷法、
はい、うん、それはイギリスですけれども、はい、で今 EU でも人権と環境のデューデリジェンス法というのができようとしてまして、まあ、そういった世界の流れの中で日本はまだ全然その議論が始まってないっていうような状況なので、ぜひそれは議論を始めてほしいなって思っています。
まあ、企業なんかでもね、最近その ESG 投資なんかがまあ流行り始めてますよね。そうするとやっぱりそういうその搾取をしてない、企業の方に投資がされるなんていうふうになると、まあ経済原理とそういったガバナンス的なことがこう両立していいのかなと思いますけども、流れ的にはそういうふうになってきてる。
あ、おっしゃる通りです。おっしゃる通りで、このまあ、ビジネスと人権指導原則というものができて、そのビジネスの責任がサプライチェーンにも及ぶようになったということプラス、今おっしゃっていただいたその ES ESG 投資の広がりというのが、その企業の中でもかねてはその調達の人たちが取り組んでた児童労働の問題が、今 IR の人たちが、あの投資家から言われて、あなたのところのサプライチェーン大丈夫ですかと言われて、あの IR の人たちも関心を持ち始めている、でそうすると企業の中でのメカニズムやその問題の重要性っていうのはかなり違うんですね、なのでこの ESG 投資を背景としたその、ESG の S ソサエティの中の、あの問題として児童労働取り扱われますけれども、あのすごくその影響は大きいなというふうに感じています。
なるほど。じゃあもっとあの目をね、ミクロな一つ一つの企業なんかとその製品なんかにちょっと着目したときに、20年以上活動されてきて、日本企業とか そこの作ってるプロダクトですよね、そういうのの変化なんていうのは感じますか？
そうですね、あのすごく感じます。まずその企業さんにお話をしたときに、多分20年前はいやサプライチェーンそれはたどったらあるかもしれないけどうちの責任じゃないですよみたいな感じの反応が多かった。今も一部あるんですけど、児童労働は必要悪だみたいな考え方ですね。でも今はどちらかというと、我々多くの企業さんとやり取りさせていただいてますけれども、もうエースの場合は企業と共同して、じゃあどうやってこの課題を一緒に解決していきましょうかっていうところまで来てますし、あの実際にエースが支援した地域で取れたガーナのカカオを使って、あのチョコレートを作ってくださいと呼びかけをしたところ、今25ブランド80アイテムに使われてるんですね。
じゃあそれはもう児童労働がないチョコレート、
児童労働がないような取り組みをした地域のチョコレートっていう感じですかね。
なるほど、はい、それは買うときにパッケージとか見れば分かるんですか？
分かるものもありますし、実はきちんと書いてないものもあるんですけれども、あのエースのウェブサイトでも紹介しているので、あのぜひ見ていただければと思いますが、あの本当にその多くの企業さんがやっぱりこれって問題だよねっていうことと、その自分たち自身もできればそういうサステナブルな子どもの権利を侵害するようなことに加担しないものを使いたいっていう思いをあの受けて、そういうものを、まあ、提供できるようになったっていうことは本当にあの大きな前進かなと思いますし、そういうこうアイテムだけじゃなくて企業の方針として児童労働撤廃にコミットしますとか、あのきちんと書いてくださっている企業さんも増えてきているので、あのそういう意味では本当にあのこの20年で変わったなっていうのは感じますね。
あの今チョコレートの話があったんですけど、お洋服の方はどうですか、そのコットンで。
はい、あのお洋服の方はですね、実はあの先見新聞さんというところと、あの業界の新聞さんとファッション業界の皆さんアンケートを取った時に、サプライチェーンで児童労働の問題ありますかって聞いたところ、まあ、半分ぐらいがあんまり問題ではないってお答えになったんです、
でじゃああんまり問題意識をそもそも持ってない。
そうなんですよね、なのであのご自身のサプライチェーンにっていうところの意識がまだあまりないで、多分それは日本 あのファッション業界の皆さんはやっぱりドメスティックなあの市場であのお仕事されているので、その海外でやるとかなりその海外のスタンダードの目が厳しいんですけど、日本国内でいうとまだまだ、まあ、その日本の法律もないですし、消費者の声もそれほど大きくないということで、あの一部とても先進的な取り組みをしたり、あのサステナブルな素材を使うというのはかなりいろんなところで広まってきていると思いますけれども、あのまだなかなかその大きな変化っていうところまではいってないのかなっていうふうにも思いますけれども、でもあの個別 あの企業さんの努力っていうのはあの結構いろいろ報道されたりしてきてるなっていうところですかね。
なるほどね。あの今年は特に、まあ、去年もそうですけどコロナで活動がすごいしづらいなんていうことがあると思うんですけど、それはエースはどうなんでしょう？
い
やもう
本当にあのインドにもガーナにも行けなくてですね、もう行くってなって直前にキャンセルになったりとか、まあ、そういうことの繰り返しでなかなかあの現地に行けないっていうのはすごく難しい状況です。そうすると現地のパートナー団体の負担も大きくなりますし、あのそれから子どもや家族への影響っていうのもガーナもインドも もありまして、まあ、特にインドは今また支援している地域がロックダウンになってしまったので、あのコロナそのものの影響もありつつ、どちらかというとその経済的なロックダウンになってしまうことの方がよりその家計の苦しさを増やしていくんですね。あと子ども自身が家の中にいなきゃいけないってなると、あのすごくそれも子どもにとっても親にとってもストレス でかつ学校も休みだと、だったら働いてっていうふうにどうしてもなりやすいっていう現状があるので、その児童労働がない状態を保つっていうのが本当にこのコロナの中で難しい状況なんですけども、まあ、エースとしてもあの食料の支援をなかなか支援が行き渡らない家庭にしたりですとかしながら、あのパートナー団体とオンラインであのコミュニケーションを取ったり、あの子どもともオンラインでつないで話したりとか、そういうことをあのトライしながらなんとか活動を前に進めているっていう状況ですね。
なるほど、ありがとうございます。あのまだまだ伺いたいことはあるんですけれども、これ最後の質問で、あのさっきね、そのチョコレートでその、児童労働を減らすという取り組みをしている地域のチョコレートが何があるかはそのエースのウェブサイトを見れば分かるということでしたけど、まあ、今日あ私もなんかちょっと少しでも自分のできることで何か貢献したいなと思ったら何をすればいいですか？さっき SNS で発信するっていうのもありましたけど。
そうですね、あの実は一番我々にとって嬉しいのはあのサポーターになっていただくっていうことなんですね。実はそのエースの活動資金7割が寄付になっておりまして。
活動資金年間にどのぐらいですか？
今、1億5000万ぐらいなんですけども。
じゃあ1億円以上が寄付。
そうですね、あのとても寄付の場合はあの変動が激しい時もあって、特にコロナの影響を受けてあのガクッと減ってしまった部分が実はあって、それでなかなかあの団体としても厳しい状況に置かれたっていうところがありました。なのであの1000円から毎月1000円から支援がいただけるので、そういうふうに継続的に少しずつ支援をいただけると、我々としても活動を継続的に安定的にできるっていうところがありますし、あのサポーターになっていただくと今毎月あの動画を送らせていただいていて、まあ、今こういうことが起きていてこういう状況がありますとか、あのエースの取り組みのご紹介ですとかさせていただけるので、あのなかなかその読んだだけでは伝わらないようなところも、あの実際にあのお会いするのは今なかなか難しいんですけど、そういった形であの生の声を伝えさせていただけてるかなっていうふうに思ってます。
じゃあこう関心がある人、検索するときはエースはカタカナでエース、それとも ACE、
そうですね、
で NGO とかですか？
はい、アルファベットで ACENGO と検索していただくと多分一番上に出てくるかなと思います。
はい、皆さんぜひ検索してみてください。というわけで岩月さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、今日は岩月由香さん、エースの代表に来ていただきました。ここで岩月さんから皆さんへのお知らせ、お願いがあります。
はい、現在エースではレディフォーというプラットフォームでクラウドファンディングを行っております。エース SDGs プロジェクト2021で検索していただくと出てくると思いますので、よろしければぜひクラウドファンディングの方の応援もよろしくお願いします。
はい、それが、私たちが普段食べてるチョコレート、着てる洋服、それから身の回りの実は気がついてないけれども児童労働これをなくすためにつながっていくんですよね。ついつい遠い話だし大きすぎる話だから、あの無力感に襲われて、まあじゃあいっかってなっちゃうんだけど、やっぱりさっきもあの岩月さんがおっしゃってたように、その大学生の時、大学院生の時に初めてもう2000人以上の成果があるってすごいことだと思います。というわけで朝日新聞ポッドキャスト、秋山のり子がお送りしました。また聞いてくださいね。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。